ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。このところですね、まあいろいろ総裁選があったり、それからあと台風の関係する誤報とかですね、まあそういうものがあったもんですから、ついこの楽しいはずのひばりクラブもですね、それに紛れて悪い方向のことを少し言ったりなんかしましてね、気分があんまり爽快じゃないんですよね。爽快じゃなかったって言ったらいいんですけど、今は爽快なんですけど。まあ、この前なんか六男とかさんみたいにですね、私はもう一生懸命、なんとかして、日本の人が福島原発の被爆を受けないようにね、ものすごい頑張ったんですよ。で、できるだけ正確な、僕はずっと原子力やってきましたんで、本当にショックだったんですよね。責任もあると思ったんですよ。まあ僕は発電所じゃないんでね。発電自身はあれですけど、まあ原子力の仕事ですからね、とにかく。まあ、それをやっててああいう事故があって、さらに事実を隠したりなんかしちゃいけないと。とにかく少しでも皆さんの被爆を減らしたいと。川崎市長なんかは本当に、福島の汚染された、食材をね、小学生に食べさせたいと。放射線に強い子供を作りたいなんてこう言われるわけですよ。もう悲しくなっちゃってですね。そういうもんじゃないと。それはまさに中世ヨーロッパの魔女狩りとかね。そういう考えだと。で、このブログはそういうものはやりたくないと思ってたんですけどね。この前、武田はあと3年で、放射線で汚れて日本に住めなくなると。お前はそう書いたじゃないかと。いや、全然違うと。それは現在のマスコミが日本を暗くしてる手法ですよね。一個人が、三重の一個人が測定したデータを私が解析したら、あと3年で日本に住めなくなる規制値をオーバーするという結果が出たと。だけど、これは一素人の人の測定だから。各県には放射線測定が備えられてるんだから、それを公表して、まあ公表したら僕みたいな専門家が計算できますからね、公表して、そして福島原発が起こっても、どこの県は安全だとか、どこの県はちょっとこういうとこ注意したらいいっていうことを出せるから、そうしてくれという本を書いた。つまり、日本人ができるだけ被爆しないような行為をしようと思った。そしたら、実にひばりクラブを見てる人がね、悲しかったですよ。多分その本読んでないですよ。それはマスコミがそうして僕をものすごく陥れたんですよ、あの時。武田はけしからん。福島の原発で被爆するとは何事か。だけどね、現実に放射性物質は広島原爆の200倍が流れたんですから。それはもう仕方がないことなんですよ。その現実を踏まえて、どうしたら日本国民を守れるか、子供を守れるかに全力を注ぐのが科学者っていうものなんです。つかね、人間っていうのは悪い方向に行っちゃいけないんですよね。なんでそんな悪い方向に行くんですか。マスコミは悪い方向に行こう行こうとしてるんですよ。そのマスコミの中抜き方式を使ってね、前段も外して、後段も外して、中だけ取って、ねえ、武田は3年で日本に住めないと言うと、お前はそんな嘘を言うのかって、あなた読んでもないだろうと。読んでそんなこと思うんだったら、それはマスコミだって前段後段外してるんですから。っていうのはね、私はね、実はね、今日高度な哲学と植民地、果てって書いたんですよね。これね、僕がやっぱり、こう、40ぐらいでしょうかね。だんだん考えが変わってきて、あ、この世の中はこんな風に変なんだなと思って、た頃なんですよ。やはりヨーロッパ人っていうのはね、背も高いし、色も白いし、かっこいいし、英語を喋ったりしますが、フランス語とかね。僕らの心の中に何か、こう自虐心っていうかね、コンプレックスみたいなのがあるんでしょうかね。どうしてもヨーロッパ人を尊敬する気持ちがちょっとあるんですね。かっこいいと思ったりね。まあ確かに北欧のね、女性なんか見ますともう美人揃いなんですよ。背もまあ、すらーっと高いしね。 あれ、背が高くなるのは環境が悪いからなんですよね。環境が良くなりますと、生物ってのはちっちゃくなるんですよね。まあ、それはいいとして。ところが彼らはね、まあ、素晴らしい音楽、芸術、絵画、学問、哲学、ねえ、人間はこう生きるべきだ、なんていう立派なものをね、出してるんですよ。一方ではね、世界の有色人種のほとんどを植民地にして、植民地も合意で植民地にしたとかね、そうじゃない。力で、武力で植民地にして、そして、そのとこに、進駐していった軍隊にね、街を歩いてる女がいたら全部レイプしろと、こういう指令を出して、そして、ハーフを作って、それの男の子が生まれたらそれに鉄砲を渡して、お前が植民地の管理をしろと。まあ、こういうことをやったわけですよ。もう人もいくらでも殺して、手首切ったり、僕はベトナムの、ベトナム人がその植民地時代に入れられた牢獄っていうのを見たけども、本当に悲惨でしたね。そういうことを裏でしてる人が、なんで人間は過去あるよとか。まあ僕ね、音楽とかね、それから絵画はまあいいかなと思うんですよ。やっぱり芸術家はね、そこまで考えなくてもいいかなと思うんですけど、哲学者とかね、その社会学者とかね、心理学者とかいうのが、人間っていうのが中に有色人種入ってないんですよ。黒人なんてもう全然入ってないんですよ。だからアメリカにライフル持って行って黒人を自由つなぎにして船に乗せて、船が荒れたら、海が荒れたら、もう黒人を、こう、チェーンがついたまま、鎖ついたまま海に投げ入れて溺死させると。そういうことをやって、奴隷を使って、人間とは何かとか、幸福とは何かとか、自由と平等っていうのを、フランス革命で宣言したから、我々は誇りある人間だなんて、なんで言えるんですかね。日本人だから僕がこう思うのかもしれないのはね、15世紀にザビエルが、これ偉い人なんですよ。クリスチャンとしては非常に偉い人で、僕それ認めてるんですけどね。ザビエルが日本人にキリスト教を信じればね、あなた方は天国に行くし幸福になる。早く入信しなさいと。全知全能の神があなた方を守ってくれると。こう言ったらですね、ある日本人が、ザビエルさん、なんでもうちょっと早く来てくれなかったんですか？そんないいことがあるなら、私の父親はあまり幸福にならなかったけど、もしかしたらキリスト教を知らなかったからじゃないかと思うと。もしもあなたの神様が全知全能ならね、そして人間に対する愛情を持ってるならば、今来たら私しか助かりません。私がもし入信したら私は助かるかもしれないし、子供は助かるかもしれないけども、親父はもう死んじゃったから、助からないんですよと。なんでもっと早く来てくれなかったんですかって言ったんですね。これに対して、これザビエルだったか他の宣教師だったかちょっともしかしたらザビエルだと思うんですけど、それに対して答えられなかったんです。そして、本国にですね、スペインに手紙を送って、日本人をキリスト教に変えるのは難しいという手紙を書いてますね。こういうことを見ますと、僕なんかが、まあね、黒人の奴隷を使いながら、ひばりクラブをやるってことはできないですよ。そういう矛盾したことは。そんな黒人の奴隷を買ってきてね、買ってくるわけじゃ品物のように扱って、そして私ひばりクラブで人間とはこうあるべきだとか幸福とはこうあるべきだ、もちろん言えないですよ。ただ日本の考え方、道徳、神道、こういうのは全部のバランスで喋るんですね。ですから今のマスコミみたいに中抜きしたりね、それで中抜きしていい方に行くんだけど、中抜きして例えばさっき言いました被爆の問題なんか、日本人を被爆させる方に嘘をつくわけでしょ？これはだからヨーロッパの考え方なのかもしれませんね。植民地を作ってものすごく痛めつけて、それから黒人を奴隷にして、それで高邁な哲学とか人間学を論じるって、 その人たちを僕らがまた尊敬すると。だから僕ね、白人が、まあ、白い肌でスラッとして、ねえ、それから哲学とかそういうのは、大変に素晴らしいんですよ、実は。ええ。ヘーゲルの本なんか読むとね、ドイツの哲学者ですけど。いやー、この人は頭いいし、素晴らしいなと思うんだけど、その陰で、黒人の奴隷を使い、黄色人種、有色人種を全部植民地にして痛めつけ、鞭打って、その上がりで、コーヒー飲んでるわけですよ。それとがこう重なって僕には見えるんですよ。そのザビエルが来た時の日本人と同じですよね。全体として考えたらあなたがやってることおかしいんじゃないのって。そういう感じがするんですよね。今のマスコミが本当にそうです。それからマスコミに影響されたなんか六なんとかっていうこのひばりクラブの読者の人、なんでそんな嫌な方嫌な方行くのと。もっと楽しく人生送ったらいいじゃないのって。ねえ、私あの幸せ砂時計っていうやつやってますけど、人間が不幸になるのはやはり嘘とか、そういうやつなんですよ。かたや人間を論じながら植民地だとか奴隷を持ってるっていうそういう状態ですね。だから僕ギリシャ哲学なんかも一応知識としては知ってるんですけども、尊敬はできないんですよ。で、まあこの前もね、コメントに武田先生はギリシャの奴隷が9割ぐらいと言ったり、6割と言ったり、いろいろしてるじゃないかと。そんないい加減なことで何だと、もっとちゃんと調べろと。いや、調べれば調べるほどそうなるんですね。要するに、もちろんギリシャはポリス制度で国家じゃありませんからね、古代ギリシャですけど。ですから、スパルタはどうだ。スパルタでもスパルタのある時期はどうだと。奴隷はやっぱり戦って勝たなきゃ奴隷が獲得できませんからね。だから弱い時のスパルタっていうのは奴隷がほとんどいないんですよ。当たり前だけど。強い時は奴隷が多くなるんですよ。奴隷ってのは勝つと戦利品として持ってくるわけですからね。いくら調べたって古代ギリシャの奴隷が何パーセントなんてことはパッと言えないんですよ。だからまあある時のスパルタではとかいうふうに言われる。だけど、そういうふうに私がそこで言おうとしてるのは古代ギリシャの問題点っていうのがあると。私たちは古代ギリシャって言って、尊敬してるけども、もちろん尊敬するところはあるんだけど、その人たちが奴隷を使ってたっていうことに対して、僕なんか日本人だから、やっぱり奴隷使ってるような人が全面的に尊敬できません。私自分でもね、まあ随分女性が偉いから日本は。女性がいろいろ僕をアシストしてくれますよ。だから僕はまあ、単身でいるときはね、掃除洗濯全部自分でやらなきゃいけないけど、まあ家にいるときは、ある程度、そういうことから解放されます。だけどやはり、ありがとうって気持ちはいつもありますよ。できるだけ自分のできるだけ範囲でやってくれる人に尽くさなきゃいけないって気持ちありますね。まあ、卑近な言い方を時々することあるんですよね。結婚してくれて、だからもう絶対に私が生活は頑張りますと。いつお寿司を食べに行ってもいいようにしたいと思うと。自分が貧弱な弁当を食っても家族にはいつでもお寿司が食えるように僕頑張りますと。っていうそういう気持ちだったんですね。僕それが日本人の気持ちじゃないかと思うんですね。それから本当に相手が悪い時は悪いって言わなきゃいけないんですよ。例えば参政党なんかそうでしたけど、嘘つきなんですから、その嘘つきもね、1年前に言ったことを違うこと言うんじゃないんだろう。昨日言ったこととか、今言ったことを違うこと言うんですからね。ですから、それはいくらでもね、もちろん一緒にはやっていけませんし、参政党が嘘つきだってことは言わないと被害者を増やしますからね。これはだから事実をそのまま言わなきゃね、人を批判してるわけじゃないんですよね。事実は事実。あなた殺人しましたねって時は、あなた殺人しましたねって。参政党のね、公的第一秘書、公設第一秘書が自殺された時はね、もう本当に僕悲しかったですよ。一年半ぐらい一緒に仕事してきましたから。一緒に仕事をしてきた人がね、自殺されて、それも参政党に貢献して、頑張ってきた人が、参政党にいじめられて自殺されたんですから。僕も救いたいと思っていろいろ努力しましたけど及ばなかった。それを悲しいと思わない人っていうのはどういう人なんですか一体。僕も信じられませんよ。 僕あの時ちょっとね、ブログで言いながら少し涙ぐんじゃったんですけど、武田の涙は嘘だって言った人が比較的複数いるんですよ。そういう人の不幸を利用して恋に涙を流せる人っているんですかね、日本人に。それはヨーロッパ人にはいると思いますよ。あ、それからね、今日こういう話したのは、ちょっと真面目な話したのはですね、明日からね、じっくりと行きますんで、我々はどうしても今の意識で考えちゃうんですよ。それが我々の失敗の大きな原因なんですね。それで明日から私どういうこと言おうかと思ったら、今どんどんどんどん売り上げを上げていく、裕福になりたい、ね、他人を蹴落としたい、だからっていう世の中なわけですよ。で、拡大拡大ね、このブログにも随分そういうのがありましたね。武田先生はもうそろそろ拡大しなくていいって言ったけど、会社のあの人は、あ、今日の売り上げよりか明日の売り上げ良くしなきゃなんないのに、どうすんだって、それを説明しようとしてるんですね。今ですね、日本は、日本人はですね、誰でもって言ったらちょっとオーバーですが、分かってる人いるでしょうけどね。環境が悪くなっていくんじゃないか。資源が枯渇していくんじゃないか。このままどんどんどんどん自分たちの生活を拡大していったら、使うものを増やしていったら、際限なくね、どうなるんだろうかって不安を抱えてるんです。しかもその回答を言った人が僕は見てたことがないんですよ。だから僕は先頭を切って言おうと思ってるわけですね。それをこの前から第1章から第4章でその下ごしらえをしたんですよ。しかし下ごしらえしてもね、人間の心がすぐ変わるわけじゃないんです。やっぱり会社に行けば一生懸命売り上げ上げるように頑張んなきゃいけないしね。給料は下がるよりか上がる方がいいように思ったりしますし。だからこのやつ、あ、他だったかな、講演かどうかわかんないですけど、この30年間、賃金が下がっていった。消費税も上がっていった。徴収金も上がっていった。かつて、自分の収入の 23%、これはちょうど1970年ぐらいですけど、23% がこう取られたんですね。税金だとか年金とか、年金拠出とか、それから医療だとか、健康保険とか取られた。23%。今 50% 超えてるんですよ。なのになぜ20歳代の人は今ね、幸福になった、満足になったと答えてるのかと。まあ、そこから切り口を作っていこうとしてるわけですね。ですからこの切り口っていうのは、当然50歳の人は聞いたら、もちろんそんなことはないじゃないかというふうに決まってるんです。それ今までは賃金が下がるよりか上がる方がいいともう思ってる。僕もまあ、僕思ってるかね、僕40歳の時にそうじゃなくなっちゃったんですけど、まあ基本的にはそういう世の中なんですよ。だから、それをね、行き先がない世の中なんですよ、今。僕らは行き先のない世の中に住んでるわけです。で、この行き先のない世の中ですと暗くなっちゃうでしょ？明るく過ごすためにやっぱり将来が開けてなきゃいけないんですよ。我々の子供たちは、我々よりかもっと満足した幸福な人生を送ってもらいたい。だからどうしても私はね、そういう役割が僕にあると思ってるんです。ですからなんかなんとか 6T だかなんか 6M かなんかの人腹立っちゃったんですよ、ちょっとね。何言ってんの？被爆を減らそうと思って努力してんのに本も読まないで、ね、ここにこう書いてあるじゃないかなんて、マスコミの後ろついて言うなと。僕らにはもっと前向きのやらなきゃなんない仕事があるんだと言いたいですね。明日から、まあ、いろいろなことをもう忘れて、私たちの未来はどういうふうになっていくのか。ちょっと前まで私ね、なんかどうなっていくのかってことを僕らが覚悟しなきゃいけないと思うんです。しかし今我々心が軽いのは、人間とは偉いなぁと。特に日本の場合は偉いなぁと。日本は自然にそうなります。自然に満足な社会を作ってきます。ただそのためには変な人の足を引っ張ろうとかね、そういうことをやらない方がいいと思います。ということで、このブログをお聞きになる人はできるだけ明るく前向きな気持ちになって、そして私はかなり知識はありますんでね、よくこれを知らないのかとか言うけど、もうほとんど全部知ってます。ですからね、全部知らないことがないとか、そういう傲慢なことじゃありませんよ。 よーく調べて、納得してから、人に言いますんでね。そこは、ご安心いただければと思います。では、明日から本格的に始めますので、よろしくお願いいたします。